入間市長の田中達夫です。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
この時間ではたっちゃん市長こと入間市の田中達夫市長にまちづくりについて伺います。5月のたっちゃん市長の真剣勝負です。今月もよろしくお願いします。
グーテンタック。
いきなりドイツ語ですか。
爽やかな初夏になりましたね。
はい、はい、グーテンタークはドイツ語でどういう意味でしたっけ。
こんにちはという意味らしいですね。
手元に何かアンチョコがあるじゃないですか。ドイツ語の、
実はボルフラズハゼン市に4泊6日で、行ってきました。
入間市の姉妹都市ドイツのボルフラーツハウゼンですね。
そうなんですね。
去年確か姉妹都市提携をして30周年でしたよね。
そう、その時に向こうのハイディング・レフナー市長さんに来年世界姉妹都市の日の集いということでぜひ入間からも来てくれという依頼がありましてね、
はい、
で今年来たからちょっと炎上したかったんですけども、で、どうしても入間の日本の芸能を披露してほしいって、そういう依頼がありまして、
はい、
でそれでは断るわけにはいかないということで今年本部団を結成して行ってきました。
この世界姉妹都市の日というのは、平和であるだとか国際協調の重要性を皆さんに広く伝えようということで毎年4月の最終日曜日が世界姉妹都市の日という記念日だそうで、これに合わせたイベントだったんですね。
そうですね、世界姉妹都市の日というのは世界にこうあるらしいんですけども、
はい、ドイツのボルフラーツハウゼンは入間以外にもいろいろな姉妹都市をお持ちなんですか。
そうですね、6つといっても、ボルフラーツハウゼン市ですね、集まったのは、それからフランスの町、
はい、
ウクライナの町、イタリアの町、それから昔ドイツの海軍偵察艦って要するに戦艦ヤマトみたいなあれなんですけども、オステという、偵察艦があるんですけども、詳しい話じゃないんですけども、昔そのボルフラーゼハウゼン市の方々がこう助けたっていうことがあって、それからずっとお付き合いがある、そういう形で、5つの市と一つのこう偵察艦、船ですね、その乗組員との交流会っていう形だったんですね。
じゃあまさに、世界各国の皆さんがボルフラーツハウゼンに集まって、その中の一つが入間市の皆さんということだったんですが、今回、さっきおっしゃったように、入間の文化を披露してほしいということで呼ばれたんですね。
そうですね、私なんかもこう正直言うと今まで異文化交流という形で世界を子どもたちも知ってほしい、入間市の日本人として入間市も、ドイツの方々のこう文化を知りたい、そんな交流を進めてきたわけでありますけれども、ただその時に各国から来た市長さんたちがいろいろな挨拶の中でやっぱり国際交流はこう、ヨーロッパの場合はね、今紛争があったり、日本でもこう日本海の前ではいろんなきな臭いこともありますけれども、やっぱり国際交流あるいは民間の文化交流が世界の平和に貢献してるんだと、これをもう少し認識して、こういったこうなんていうんですか、交流を広めていかなきゃいけないって、それをきちんと認識しながらいろんな活動していきましょうって、そんな雰囲気でまとまったんですけどね。そういった面では私自身も、文化交流で今まで30年続いてきて、いろんなこう子どもたちも体験させたいっていう気持ちがあったわけですけども、でもやっぱりこういった地道な交流が広がっていけばね、間違いなくこう世界の平和につながってくるんだって改めて認識して自覚して、そういった意識のもとで、こういった交流を進めていくべきだなってちょっと反省もしました。
例えば入間満堂祭りには毎年ドイツボルフラーツハウゼンの皆さんが民族衣装を着て参加してくださったり、これ定番になってますしね。
そうですね、そういった形で交流できるっていうことは、ある意味では平和だからことだと思うんですね、
はい、
そしてまた今月は88夜新茶祭りが5月2日に行われて2200人ぐらいの方が集まって、いい天気の下で開催したわけでありますけども、でその時私挨拶で言わせてもらったんですけどね、こう朝起きて、新茶が飲める、あるいは いつもいつもこう家族でお茶を飲めて、そういうことができるというのは平和だからこそであるし、我々自身が平和な生活すること、うん、日本の人たちを平和の中でいいなって、こう発信することも、世界の皆さんに平和をきちんと求めるためにはどうしたらいいかということを考えていただく、それもある意味では国際交流を通しながら、日本人もそういった幸せをみんなが求めていくためにはどうしたらいいかということを発信することも、まあ、小さな、ね、活動ですけども大事だなって私は再認識したところなんですね。
そもそも一番初めにドイツのボルフラーツハウゼンと交流を始めようというのはどういうきっかけだったんですか？
そうですね、それは佐渡とも姉妹都市交流しましたけども、それは入間市が指定施行20周年の都市にどういった記念事業をやっていこうという中で、じゃ姉妹都市をこう結ぼうと、そういった形で国内では佐渡市が決まったわけでありますけども、海外をどこにしようかって、これはなかなか決定できなかったわけですけども、英語圏、ドイツ圏、まあどこがいいだろうということで、まあその中でたまたま入間市にありました武蔵野音楽大学に鶴飛教授という、 こう音楽の先生というか、まあ、指揮者がいたんですけども、その人がそのドイツのボルフラーズハウゼンを中心に音楽団を結成して、向こうでコンサートと行っていたらしいんですね。それがドイツのボルフラーズハウゼン市ということで、それでそんな交流の中で、入間市も音楽大学とはいろんなこうお手伝いの試合っていうんですか、協力をしてきたわけでありますけども、その中からどうだろうっていうことを提案いただいて、で、ボルフラーツハウゼン市もミュンヘンから30分ぐらい電車でね、まあ、イルマンも東京まで30分でありますし、やはりこういい、ロイザッハ川、それからイザール川って大きな川があるんですけども、そういった川、イルマ市の3つ川がありますしね、で山とかいろんなこう牧場とかいった雰囲気が入間市によく似てるところだなっていうことで交流が始まったという、ことですね。で私もその時は市議会議員で20周年の記念事業のちょっと担当してましたんで、まあ後ろ覚えなんですけども、そんな覚えがあるんですけどもね。
今回市長は何度目ですか、ボルフラーツハウゼンに
訪問したのは。私はドイツは何回か行ったんですけども、市長になってから3回目なんですね。で今年が姉妹都市の日の集いということで行かせていただきました。で実はイタリアの人たちもすごいこう合唱団が来てたり、武士の方々もこう劇なんですか、ブラスバンドが来てたり、あるいはで入間は我々7人の団だったんですけど、実際にこう芸能発表できるのは太鼓が2人、忍笛が1人、三味線という形で4名だったんですけども、なんていうんですか、まあ、日本的なこう音楽から、まあ、にぎやかな形で英才的にこう盛り上げていって、最後はみんなが一緒にこう一堂にこうなんか盛り上がった感じだったんですね。でことあるごとに我々4人あるいは7人が表に立って、このそれぞれの各国を結びつけたっていう感じになりましたね。
あ、すごい、はい、
で何かあるとじゃあいるまでっていう形でこう引き出されて、なんていうんですか、この潤滑油的な形になって、随分国際交流のこうまとめ役みたいな形で貢献させていただいた感じがしますよね。
今回ね、太鼓それから忍笛三味線の披露してくれたのは入間太鼓セッション実行委員会の中からの有志と聞いているんですけれども、
そうですね、
その演奏の中に市長まで演奏に加わったそうじゃないですか
それは無理やり引っ張り出されてしょうがないから母子の第一市長も引っ張り出して2人で演奏しました。で最後の締めがまた入間でよくやってる一発締めをやってくださいということで、まあ、そういった面ではこうところどころのまとめ役を入間頼むよっていう感じで盛り上がってきましたね。たった7人ですけど、ね、
いや、重要な 役割だったんですね
そして今回はお茶のセットを持ってって、お客さんにお茶をこうなんていうんですか飲んでいただいたり、でも結構、ね、人気があってね、 飲んでくださいましたね。それからお茶の1000パックを配布して、それから2020年のオリンピックに向けての、これもきちんと宣伝しなきゃいけないということで、県のからのオリンピックのバッジいただいて300ぐらい、それも全部配らせていただいたり、あとキャラメルも、
狭山茶キャラメ ル、
結構人気あったんですね。
へ、
まあ、そんな形でブースの中で一生懸命日本を宣伝させていただきました。今年もびっくりしたのは、ちょうど入間と同じように春が早かったって言うんですね。行った時にはもう新緑、まあ、全てが新緑みたいなんです本当にニューリーフでグリーンで、素敵な街でしたね。それで、まあ、いつもそうだと思うんですけど、感じてるんですけど、ゴミは落ちてないんですよ。で、入間だったら、まあ、綺麗には見えるけども、ペットボトルや空き缶がこう時々落ちてたりね。でどうしてだって話聞きましたら、ペットボトル、やっぱりリサイクルで、そのペットボトルの空いたやつですよね、一つこうお店に持っていくと25セントだから、4つで1ユーロって言って、今132円ですから、4つ持っていくと132円もらえるわけですね。だそういう面でリサイクルだけは徹底してますよって。でもゴミ一つ落ちてなかった、それは驚きましたね。
写真を今拝見しましたが、街並みも美しいんですが、それを美しく保つ街の人たちの心も美しいということですね。
だから経済発展だけじゃなくて、やっぱり人々が生きるっていうことを大事にしている感じが、まあ、参加行って感じましたね。でどこ行っても歩いてると必ず挨拶してくれるんですよ。
嬉しいですね、それはね。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
ドイツのボルフラーツハウゼン市に訪問した時に、入間の美味しいお茶を持参したということですが、
そうなんで、今年はね、こうお茶も早かったもんですから、
はい、
新茶を、市長さんと第二副市長さん2人にも新茶を届けました。
今ヨーロッパでも日本茶、それから和食ブームですから、喜ばれるんじゃないですか。
まあ、でも毎回ね、飲んでるらしいんですよね。で急須ありましたありますかって、持ってますって、毎日飲んでますって言うんですね。
本当ですか、
ね、
嬉しい。
いつもお茶美味しいから楽しみにしてましたって言ってくれましたね。
その今年の新茶ですが、例年になく美味しく出来上がったっていう話を聞いてますよ。
そうですね、毎回88や5月2日には新茶が間に合わないんですけども、いつも連休明けぐらいが本格的になるもんですからね、今年は10日ぐらい入ってましたね。
本当に金子の茶畑も私、ゴールデンウィークの前に見に行きましたけど、今年は早いって思いました。
早いですね、はい、でね、28日に私いなかったんですけども、ハウスの手摘み会があるんですね。でもう十何センチ伸びててね、大丈夫かいって話をしたんですけどね、それで実は5月2日新茶祭りだったんですけども、5月1日に帰ってきたもんですからね、お茶畑の様子分かんないんで、5月2日の早朝4時半から茶畑を歩いてきて。
あ、そうですか、いかがでした。
もうその時はね、3分の1がもうお茶摘み終わってましたね。で5月2日の新茶祭りも長いのは20センチ近く伸びてて怖いんじゃないかなって気がしましたね、
はい、
けども、ただお茶屋さんはね、タイムリーな時にしっかり積んでますんで、お塩ちゃんができたって言ってましたよ。
今年は今までで一番早いなんていう噂なんですが、とっても美味しいお茶になりましたね。
なりましたね。でもその前にちょっと乾杯。
あ、乾杯
お茶で乾杯って
。いや、本当にいつも市役所にお邪魔すると美味しいお茶を秘書課の方が入れてくださるんですが、これ新茶ですか。
はい、5月ですから、もちろん新茶です、
ね、甘みがあります。市役所でもこうお客様がたくさんいらっしゃる方に、美味しいお茶を振る舞おうと勉強会をしてるなんて話も聞いたことがあるんですけれども。
そうですね、まあ、新人研修もそうですけども、それでお茶をいっぱい出すところは研修して、お茶屋さんに来てもらって教えていただいて、お茶の美味しい入れ方ということで みんな勉強しております。美味しいでしょ。だから
美味しくいただいています、うん。まあ、今年88夜5月2日に新茶祭りが市役所で行われましたけれども、今年は市役所の中にある自慢の茶畑にたくさんの方がいらっしゃって、2200人ですか。
そうですね、今年はいつもより多かったですね、2200人。はい、まあ、天気も良かったし、3日翌日は雨に寝そうなんて予想もありましたんでね、うん。でもこれだけ大勢の人に応援してもらってるっていうことは、お茶屋さんにも嬉しいですし、その力があるからまたお茶屋さんも頑張れるって。それで入間のお茶は、狭山茶は何で美味しいかっていうことなんですけども、よそのこう産地っていうのはこう組合が中心で、組合にお茶を持ってってそこで製造してっていう形で売って販売っていう形らしいんですね、が多いらしいんです。で、入間の場合はそれぞれのお茶屋さんが自分の畑で摘んで、自分の工場で作って、自分のお店で売ると、そういった意味ではオレンジが一番うまいって競争してるんですね、
はい。
だから毎年毎年全国の品評会でも1位取ったり、上位が多いんですよね。で、そういった面ではやっぱり狭山茶が一番うまいって私も思いますね。
ですね、
うん。で、今そのね、その話で、自分の茶園、自分の工場で加工、自分のところで売る、一次産業と二次産業と三次産業が一つの農家がやるっていうんで、それは将来に残すべき日本の文化農業遺産ということで、今日本の農業遺産に登録しようということで、はい、入間市、狭山、徳沢中心に11の市や町で動き始めているところなんですけどね。で、6月にはそれを申請しようという動きで今頑張っております。
また全国から注目されるようになったらいいなと思います。
そうですね。それでまたそうやってこう名前が表に出ることによって、狭山茶ってのはどういうお茶美味しいのって注目になりますんでね。で、今年はフランスでの、国際名字ですか、そこにも今日本食がブームですけれども、狭山茶もそこに出てって、こう交渉していく、そんな動きを埼玉県が一生懸命やってくれてるんですね。入間市の茶業協会も代表で行くことになっているようですよ。
そこで話題になればまた輸出ということで ね、日本茶が、うん、世界に広まっていくというのがまた楽しみになりますね、
うんうん。で、その担当の国会議員の先生に聞いたら、この辺だと 100g500 円ぐらいのお茶が、3000円とか4000円で売ってるって言うんですね。
現在ね、はい、
そういった面ではいい輸出のチャンスなのかなって思いますね。
そうですよ、もう本当にここでもっともっと美味しいお茶が、手頃に皆さんに飲んでいただけるということであれば、本物の味を知っていただかないと。
そうですね、も入間、狭山、徳沢、この狭山茶のこう量っていうのは少ないもんですから、それを一回こう日本の皆さんに、世界の皆さんに、飲んでほしいよりも飲ませてあげたいですよね。
ですね、本当に知らない人はもったいない、
はい、じゃあ入間市の人はそういう意味で遠くの親戚にぜひ狭山茶を送っていただきたいと思います、
はい。そういえば88夜新茶祭りで市長自ら PR マンみたいな感じで会場回ってましたね。
まあ、2200人も並んでたんで、なかなかこううなぎをいただく、1000パックをいただく、あるいはお茶の天ぷらを食べられない、なかなかね、はい、最後食べられるんですよ。で、お茶の今回は早くできたもんですから、いつも予約だけだったんですけども、1人5本を限度で、700本こう販売させてもらったんですね。で、ずっと列を作って並んでたんで、私は天ぷらをみんなに、
はい、
お茶の天ぷらを食べていただくように、まあ、サービスさせていただきました。
その時の様子ちょっとお聞きください。
はい、お茶の天ぷらです。はい、茶娘が心を込めてあげたから、心を込めて食べてください。味はどうですか。
もっと苦味があるかと思ったの、
うん。どうぞ。
うん、思ったより柔らかいんです。
美味しい、美味しい。
はい、お茶の天ぷらどうぞ。どんな味でしょう。
美味しい、新茶の香り
します。
美味しい、
はい、どうぞ。
うん、おいしい。
狭山茶の香りはどうですか。
天ぷらにかける、
これいいね。
でもね、このいいお茶飲むでしょ、その後この葉っぱに塩、醤油と酢を入れると、酒のつまみになりますよ。冷めないうちに、またよくやるんですけどね。はい、天ぷらです。茶娘が揚げた天ぷら、
嬉しい嬉しい。
美味しい、
美味しい、
美味しいです、
美味しいです。
美味しいわよ。
市長、本当にあの宣伝マンですね。
まあそれは入間市の市長としてはお茶を宣伝しなければ、
はい、
まあ役が担いません。
では改めてラジオの向こうの方に狭山茶の PR タイムお願いします。
そうですね、よくね、色は静岡香り味を味は狭山でとどめさせて、これはあの入間市この辺が中心だなっていざかも話しましたが、静岡でねあの言われている言葉にこういうのがあるんですね。宇治の下もみ静岡下手火入れは狭山にしてほしい。あのこう大産地の静岡でも最後の味付け、香り付けの最後の仕上げは狭山にしてほしいって言うんですから、
はい、
向こうでも
間違いない、
向こうでも認めてるんですからね。で自信持ってペットボトルもいいですけどね、ぜひ狭山茶を市民の皆さんには急須で飲んでいただきたいと思います。これは強くお願いします。そういえば篠田さん、あの、はい、さっき大学生らしい若い女性の人と随分なんか話してたけど、うん、どういう人だったんですか。
あの市役所 その茶園で茶摘みをしている可愛い女の子がいたんで、いやどこの方かなと思って声をかけたら、横浜から茶摘み体験をしたいと思って、インターネットで検索したら入間の88夜新茶祭りを見つけて、わざわざいらっしゃったということでしたよ。
わざわざ横浜からですか。そういえばね、私も10人ぐらいの団体に会って、どこから来たんですかって言ったら、まあ、旅行のグループみたいなんですけども、こうなんてハイキングの格好をして、たらみんなそれぞれあちこちですよ、この人は世田谷ですよみたいな感じで、それでやっぱりお茶をやってるっていうんで、このやっぱりネットですよね見たんで来ましたって、初めて来ましたって言ってましたね。
その若い子にね、お家で急須で飲んでんのって言ったら、うん、飲んでますよ、美味しいものって言ってるのが嬉しくって、で、今日は入間のお茶をきっと持って帰って、美味しくお家で飲んでるじゃないかと思いますよ。
それ今日はね、若手のお茶の会の皆さんがお茶の美味しい入れ方っていうのをレクチャーしてたんで、
はい、
全部人だかりでね、よくこう見てましたね。ぬるめで入れたり、こういうお茶だったら1分、こういうお茶だったら2分ぐらい待った方がいいですよみたいな形で、
はい、
あとはこう最初一つの急須お茶碗に出て入れちゃうと濃さがこう一応にならないで、3人だと3人順繰りに
回しすぎですね、
回しすぎてするとかね。私もだからおまけでちょっと話したんですけどね、狭山茶を飲んだ後、その急須からお茶の葉っぱをお皿に出して、お醤油と酢を入れて、なんて酢、なんていうんですか、
酢醤油、
酢醤油で食べるとお酒のつまみになりますよっていう話もさせて、美味しいんですよ。
やってみます。
私喧嘩議員の時にね、県の職員が来ると必ずお茶を入れた後、
はい、
それを教えたので、みんな喜んでましたね
やってみます。
やってみてください。
皆さんも試してみてください、
はいはい、お願いします。
たっちゃん市長の
今月の言葉。
今月も市長に一つ言葉を紹介していただきます。今日は、はい、
今日はお茶三昧で、
お茶のお話ですね、はい
はい、
お茶のことわざっていっぱいあり
ます
ね。
いっぱいあるんですよね、まあ、いいこと悪いことありますけどね、はい、茶を濁すとかお茶の子さいさいとか、うん、茶柱が立つとかありますけどね。
その中から
今日は、朝茶はその日の何逃れ。
うん、
これは、まあ、三拍子揃った効果があるって言うんですけどね、要するに朝に水分を取ること、これもちろん大切と、
はい、
で お茶に含まれるカフェインが頭をすっきりさせると、
はい、
でまたそのカテキンがいろんなこう菌を、病気の菌を寄せつけないと、
はい、
それから豊富なビタミンやミネラル類がいっぱい含んでるんで体の調子を整えると、そういった面では、うん、三拍子揃った効果が出ると。それからまた昔はお茶を入れるのにこう時間が大変かかったもんですから、朝にお茶を味わうほどのこう時間的な余裕を持つことを持ちなさいと、そして一日が見渡せるようになる、朝のこう出だしには飲みなさいと、こういうことだと思うんですね。またこんなエピソードもあるらしいんです。急ぐからとお茶の誘いを断った者が、まあ、事故とか不幸に見舞われたと、そんなエピソードもあるわけですから
なるほど、
まあ、そんな意味では時間的なこう余裕を持って、朝はお茶を飲んでからゆっくり考えて体も整えてという意味で、朝茶はその日の何逃れ、
はい、皆さん朝から時間の余裕を持って縁起のいいお茶を飲みましょう、う
ん、朝茶は三里行っても飲め、こんな言葉も同じ言葉ですけどね、
はい、
あるらしいですよね。
く風が心地いい季節です。まあ、入間の自慢といえば茶畑ですが、もう一つ鍛冶丘陵という自然がありますね。
そうですね、今公有地化にしているわけでありますけども、で今年からもっと積極的に、活用しようということで、やっとNPO 法人の鍛冶丘陵を守っている皆さんが、改善センターからちょっと北なんですけども回遊できるコースを作っていただきました。
手作りですか？
そうですね、今サイクリングコース、旧サイクリングコースの南コースと北コースを結ぶ、自然単勝路という形で、南から北に行く、また別ルートで、南に戻ってくる。それを2年かけて、あそこのこう間伐材、間伐材もヒノキなんですけどね、その丸太でこう階段を作ってくれて、短時間で回れるコース、あるいは8の字に回れるコースできましたんで、元鍛冶屋武士駅から入っていただいて、鍛冶丘陵の緑を楽しんで小鳥の声を聞いていただいて、その後狭山茶の畑の遊歩道を取っていただいて、初夏を満喫してほしいなと思います。
あの鍛冶丘陵ってマイナスイオンに包まれてるって感じしますよね。
そうですね、エネルギーのスポットみたいな感じがしますね。
はい、ぜひ、できたばかりの鍛冶丘陵自然探照路で皆さんも初夏を楽しんでください。
そうですね、それでこの鍛冶丘陵を守るためには大勢のボランティアが必要なんですけども、今鍛冶丘陵山林管理グループ NPO 法人を作って活動していただいております。入間市からもいろんな委託で事業してもらってるんですけども、ぜひ若い人にも入ってもらいたいんで、仲間になっていただきたいと思います。それには市役所の環境経済部の方に申し込んでいただきたいなと思います。
分かりました。今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
たっちゃん市長の真剣勝負、お話は入間市の田中達夫市長、聞き手は篠田恵子でした。